さあ始まりました、世界変態大全ボリュームの調べます、41ですね。記念すべき41回でございます。
はい、はい、40回、
お久々でございます皆様。
こちらの、だいぶ久しぶりになっちゃいましたね。
は
い、
もう全ての責任は大輝さんにあると思っていただい
て、なんでだよ、そういうこと言うなよ。
全ての責任が大輝さんですね。
ひでえ、ちょっとぐらいかまってくれよお前。
いやもう本当に良くない人です。それですよ、しかもね、あの私今風邪ひいてるんですけど、大輝さんにもう暖房止めろって言われてね、
はい、
暖房も止めさせられ、ベッドにくるまりながら収録すればいいだろうとか言って、なんだこいつ。
そんな言い方してないでしょ。
やばい、本当刑務所の監修、嫌な監修みたいなこと言ってくる。嫌な監修、プリズンブレイクにお前みたいなやつと。
いるのそんなやつ。
お前みたいにプリズンブレイクにいたよ、お前みたいなやつ。
マジか、はい、そうなんだ。
クソ監修がよ、
まあ、悪魔みたいな感じがいた。
悪魔みたいな監修だよお前、本当に。
そうなんだ。
色も人外だよお前は。人外
すぎだろ、
人外だお前は。
言い過ぎだろお前、それは
最近みてえなやつだな、地球の、地球の最近だよお前は。
なんでなんじゃねえ、
地球に救う最近だよ本当に。
なんでそれ、そんな厳しいってこと、人に。
抗生物質じゃもう倒せねえよお前は。
最近なのに、
もうペニシリンもびっくりだよ。ペニシリンも驚いてるよ大気には。真っ黒い最近だからね、大気は。最近の中でも最も黒いと言われてる。ベンタバイラスだからね、大気。
ベンタブラックみたいな。知らないけど。最も黒い物質みたいなね、あるよね。
はい、まあそんなのはいいんですけど。はい、じゃあ、はい、黒豆さん、今日の
テーマ。黒豆さんじゃねえよ。
何ですか、
ふざけんなよ。黒豆さんとか失礼すぎんだろ、人のことよ。
大金地はあれだよと思ってたよ、あの豆まき、節分の日はあの黒豆投げるって聞いたけど、はい、
ちょっと高級志向なんだ。健康志向で高級志向なんだね。
黒豆と納豆豆を干した納豆みたいなのを投げるって聞いたけど、うん、
それもうね、大豆なんでもそのままね、普通の節分なの。
黒豆と干し納豆だって聞いたけど違う。
あ、干し納豆なんだ。
干し納豆って聞いたけど、
干し納豆って何、もう普通の大豆でしょ、もはや。
違うよ、干し納豆食べたことないの。
ない。
え、干し納豆、これ皆さんしょうがないな、
みんな知らないと思うよ。
干し納豆皆さんしょうがないから教えてあげるけど、干し納豆をご飯の上にのせて、
うん、
塩昆布バーってかけて、
うん、
まあ、ちょっと出汁入れたお茶漬けにするとすごい美味しいよ。これ豆な。
へ
えー。ええー、じゃねえよ。
トミさん今風邪ひいてるからね。今食べたいんでしょそれ。
干し納豆食いたいな。
干し納豆はいいわ。大丈夫ですか本当に。
ダメだっつってんだよ。大丈夫ですって言ったか。
どんぐらい大丈夫じゃないの。まあ、いやだから別に
収録できるっていうから。全然別に大丈夫です。全然熱とかはないんで、喉が痛いだけです。
そうですか。
全然ない。なんか
北千住の近くにいる人誰か持ってってあげてください。
北千住、北千住
じゃない、下北沢だ、全然違う。
北千住
北つながりで全然違うこと言っちゃった。
あんな男と一緒にしないでください。
おい失礼だなお前、北千住に、
うん、足立区なんかと一緒にしないでください。
ついこの間まで中野のところにいた
くせ
に。
いやいや足立よりはマシだろ、中野だとしても。
足立区ってなんか結構治安の悪さ際立つイメージありますよね。
いやありますよ、
足立区江戸川とかちょっと下町のリアルヤクザみたいなね、
うん、茨城よりひどいと思ってるな私。
あ、そう。
いやそれは知らないですけど。
適当だな。でもなんかもっとちょっと、あ、すいませんね、炊飯器が炊けました。
炊飯器が炊けたじゃなくて、ご飯が炊けただからね、バカな人。バカな人、炊飯器が炊けたらって、変な家電買ってやんのこいつ、こいつうち変な家電買ってやんの、
わかるだろ。
日本語警察いますからね、
バカな人とか。ムカつくわ。 いやでも本当久しぶりですね、富さん、マジで、うん、こんなに久しぶりなことってありますか。
うん、まああるだろうな。
いや、セカ編史上初めてぐらいじゃないですか。
あ、ちょっと謝罪をお願いします、大木さん。
いや本当すいませんね。いやでもさ、
心の底から本当すいませんね。
ごめん。
じゃあ上司に怒られた時言います。
すいません
。じゃあって出ちゃった。
お前さ、本当にお前さ、全部出るのよそれで。消してよ。もう笑ってんじゃん自分で言いながら。2回言ったしかもその後。
そうです、ね。ちょ迷ったんですけど。上司の名前で呼ばねえだろうなと思って。
呼ぶだろ
う。え、呼ぶの？え、上司から名前で呼ばれるの？大輝で。
あ、名前ってそういうことね。
うん。え、何何何？あだ名で呼ばれる。ダイナマイトって。
ダイナマイトって言ってくる上司がいたら、もう絶対普通の企業じゃないよね、もうね。そんな。ブラック寄りであることは間違いない。
光通信だろう、ね。
光通信系だよな、なんかちょっと、うん、
え、それ何、名前で呼ばれるの、大輝って。
いやいや、上の名字で
呼ばれますよ、まあ、上の名前でね。
上の名前でしょ、だそれも。
だ私間違ってないですよ、名字ですよ、名前って呼ばないですよ。何ですか、上の名前って。
うるせえな。
何その上の。
でも本当すいませんね、
上みたいな言い方して。
何言ってんの。ちょっとお前さ、
何すかその言い方、上の名前。
こんなんだからダメなんだよお前さ。
お前さ、何ですか
ひどいな、
変な言い方。
ひどいね、いいのもう言うなよ。相変わらずだ本当に。
本編行きましょう。
行こ
っか。今日誰ですか。
今日はね、ナチスの女監修についてね、ちょっと紹介していきたいと思うんですよね。
はいはい
はい。トミーが最初監修って言った時ちょっとドキッとしましたけど。
確かに。
確かにじゃねえよ。
なんだよ。わし悪くないだろ。
はい。やりましょうか。皆さんでも本当に久しぶりながらね、今聞いてる皆さんは変態です本当に。ありがとうございます。じゃあ行きましょうか本編。
なんだそれ振り。いやいや。行きましょう。
はい
はい、本編いきます。さあ本編の時間でございます。私最近ですね、ボルゾイに似てると言われなくなりました。はい、そんなトミーでございますと。
誰、
何ですか。
ですか、
トミーの紹介をしてたんですよ。久々すぎて忘れてたんですけど、私がトミーであなたが大輝さんっていう話をなんかしようとかなって。そのついでにちょっと、
ね、確かに、
はい、小話をちょっと。
そうだよね、初めて聞く人もいるでしょうからね。俺も忘れてたわ。
私最近ボルゾイってあんま言われなくなったなと思って。
何ボルゾイって分かんないんだけど。みんな知ってんの。
ボルゾイみんな知ってますよ、大輝さん以外。
本当に
ダッサ、ボルゾイ知らないやつダッサ。
ボルゾイってこの犬、
うん、
この細い犬。
細くないよちょっ
と。めっちゃ細いで
しょ。相対的に細く見えるだけ、
うん、あでもトミー動物に例えたらこれ系だよね。
それ似てるって
よく言われてる。ボル
ゾイ系だよね。似てるってよく言われてた。
なんか細いし白いしね、なんかね、
うん、可愛いし気品あふれるし、なんか優雅だし。
でもなんか、いやでもなんか悪そう、なんか普通に。
なんだよその情報。
普通に殺
すいるか、殺しそうとか言って
る。顔がめっちゃいいか悪いかって
。殺すとしたらお前の家族だけだから。
怖いし本当に。
殺すとしたら本当にどうしてもなんか殺さなきゃいけなくなったら、大輝の家族からもう片っ端から行くから。
でだよ、何したんだよ俺が前に。
罪悪感少ないから、その方が、知らない人殺すより。
お前怖すぎだろ。絶対最後の最後だろ。
大輝ごめん
ごめんじゃねえよ、
ごめん許してくれ。
ちょっと笑っちゃってんじゃんお前。危険だわ。はい、今日はねナチスの女監修についてね紹介していきたいと思います。いやなかなか変態な人だったんでね、紹介していきたいと思います。はい、でも意外とねナチスとかそこら辺はなんかあんまり扱ってないですよね。
まあ確かに。
はい、 軍人とかね結構ね戦争系でも扱ってきましたけどね。
でも結局そういう系なんですねあなた。
何ですか、文句あんのか。
文句はないですよ私は。あるとしたら変態選手の皆さんがあるかないかです。
でも ね、意外とね軍人って結構再生されてるって知ってましたか、トミさん。
なんで
好きなんですよ、だから
意外にみんな軍人
結構好きなんですよ。
変なやつら。意外に軍人好きな変なやつらね、本当にみんな
結構ね好きな人は好きなんじゃないですかね。
そうです、そうですか、
はい、
私はもうディギーモーやってほしいですけどね。ディギーモー会で
何それ、トミーやってくれよ。
こうソールドアウトボーカルディギーモー、ディギーモー紹介してくださいよ。ディギーモーがいかに変態か。
変態なの？
ディギーモー変態ですよ。
へえ、そうなんだ、
はい、あらあらあらって何ですか、あらあらあらって
好きだよなソールドアウトな、本当に
好きですね、
うん、
あらあらあらなみたっていい、いいリズムだやっぱり。ここに来てやっぱすごい、改めてすごさを感じる彼ら。
そうか、ここに来てね良さが分かってきた、
うん、ここに来てやっぱ、うん、ちょ聞き流してたわ当時。なんか最近ね聞き流してたことによく気づくアーティストいたわ。
あ、そう、
なんか時代に流れてる曲ってさ、はい、その当時、
はい、はいはい、
すごさを感じず当たり前に身近にあったものじゃないですか。
はいはい、
だからやっぱ今更いい雪とかちょっと聞くもんね。
ユキ、ああ今更ねいい歌だなっつって、
うん、
ああ有名になるだけあるんだねやっぱりな、
とかなんかねそんな機会がありました。はい、じゃあ続いての曲はこちら。
何の番組なんだよこれ。もういいよ。
え、何ですか、あらあらあら、
いいって。
何ですか、いい、そういうのやってみたいなと思って。Spotify、 Spotify でしょ、
興味ないでしょ。
続いての曲はみたいなやつ
ないないですよそんなの。
続いての曲はイルカで名残雪。名残雪、
分かった意味わかんねえし。なんかイルカで名残雪
最近聞いてないなと思って。
聞かねえだろ別に。
毎年1回は聞いてる感じがする。
あえて聞かねえだろ、怖えよ。マジで名残雪聞きたいな
って。名残雪ってさ、もう、うち今テレビないんですけど、なんかテレビある時代は、
あれテレビなかったっけ、
ないですよ、
ないか、
なんかテレビあった時代は、うん、なんか毎年名残雪は年に1回流れてた気がする。だいたい
そんなことねえだろ別に。
何ですか、大輝がじゃあ年に1回絶対必ずこれは聞くっていう曲教えてくださいよ。
年に1回、
日本昔話。ぼやよい子だね。
特殊すぎるだろ、
はい、
あえて。
何ですか、
何の習慣だよそれ。
でそれで一個一個突っ込むんでしょ。ボーヤって呼ぶんじゃねえよまだ寝ねえよ。
奇妙すぎるだろ。
竹山みたいなもん、ね、大輝
あれまだやってんのかな。何、
竹山みたいなもん、ね、大丈夫、何でもないんです、行きましょう。
行きますか、
はい、
はあ、やっと入れる、はい、
じゃあ行きたいと思います。お風呂の話
だろう、もうどこまでそれんだよ話。もうもう
やっと入れるって、なんかお風呂でしか聞いたことねえなと。
でもな、実際本当はなんか本編本当にみんなが興味あるのかどうか問題はあるけどね。
そんなさ、なんかもう第4回ぐらいから気づいてたでしょ。
そうなんだよね。何を求めてるんだ本当に、教えてほしい。
まあまあいいですよ、つまんない回も必要ですから。
面白い回のために、おい、ざけんじゃねえ。
面白い回、
うるせえ、
こっち面白いなって思うためにつまんない回って、このあれですよ、前言った ピークとトラフの話です。大好きな、
マジで大好きな、マジうざいな本当に。トラフに振るんじゃねえよ、
やれや
の方、
トラフ回、おい、
ざけんなマジでこいつ。シノが時間かかってる。
いや、時間かかっていいコンテンツ作れないってもうどうかしてやるぞ。
うぜえ、マジうぜえこいつ。よくこれで成り立ってるよな本当に。
早くやってくださいよ、俺詐欺師がよ。
お前だよどっちかって言ったら。
なんだそれ、
お前の方がぽいよ。
どっちかって
言う、俺より、
どっちかって言うなよ。
どっちかって
言ったらお前だよ。どっちかって言ったらどっちかになるだろう。 どっちかって言ったらどっちかってなるだろ
う。なんだその文句。奇妙だな本当に。
あ、
はい、はい、
なんだよ。
いくよ。
こ
大丈夫、何で
クルーシオされました。今クルーシオ。
クルーシオされたの。
クルーシオされました。
誰に。
大輝の母ちゃんだよ。
なんでだよ、死んでねえよ。何、どういう
こと。いや別に、なんだよそれ。どんなツッコミだよ。関係な、死んでるか死んでないか関係な。なんかツッコミ、
変なツッコミだったね今ね。
変なツッコミはな。クルーシオって何、死なないと使えない設定ないよ。
なんかでもさ、魔術っぽいじゃん。なんかわかんないけど。
え、ハリーポッターですよ。
あ、そうだの。
そうだのとか言ってる。田舎っぺが早くやれ。
はあ、やるか。はい。
お願いします。
じゃあ行くよ。お伝えしましたけど、ナチスの女監視についてね、紹介していきたいと思います。で、イルゼ・コッホっていう名前です、この人。
イルゼ・コッホ。
うん、イルゼ・コッホ。はい。この人、1906年の9月22日に、ドイツのね、農場経営者の娘として、ドイツの東部のドレスデンっていうところに生まれた方です。なんかこの人はね、まあ女看守ってあれですけど、先に言うとね、もうめちゃくちゃね、サイコパス的な感じだね。なんかちょっともしかしたら嫌いな人いるかもしれないですけどね、そういう感じです。
うん、
まあ、
うん、
うん、でもね、なんか大体サイコパスのやつとかさ、まあ、殺人とかそっち系だね、内容としては。
うん、
はい。まあ、そういう人って結構生まれ育ちとかね、悪かったりするケースがあると思うんですけど、この人はすごくね、なんか恵まれた家庭で、まあ、両親もすごくいい人で、でとっても真面目な子だったらしいですね。
うん、
うん、で彼女をね、教えた小学校とか中学校の教師からはすごく礼儀正しくて、もうすごい幸せな家庭のいい子だったっていう風に言われてたんですよね。でこのイルゼですけど、15歳で学校を卒業して、で工場に働きに行ったっていう感じなんですけど、まあ、当初ね、でこれ彼女が生きた当初の時代背景ですけど、
はい、
まあ、第一次世界大戦ドイツが負けた間もなくの、もうすごい不況の経済の状況だったんだよね、その時が。うん、でこんな時にね、ナチス、まあ、ヒトラーですけど、ドイツ民族の優秀さをこのドイツの国民に説いて、戦争で失った自信とか勇気とか誇りを取り戻そうみたいな、こういう政策が貧困な当時のドイツからするとすごく希望だったっていうこともあって、この人もね、イルゼもなんか結構ナチズムに関与し始めていったっていうような背景があったんですよね。
うん、
その時結構こうナチスの考え方とかね、政策に対してすごい感銘を受けていて、でイルゼはその後に強制収容所で働くっていった経緯なんですよね。
うん、
はい。でね、イルゼは強制収容所で働き始めましたと。で1936年に、でその時のね、強制収容所の所長で親衛隊幹部のカール・コッホっていう人と出会うわけなんですよね。
うん、
カールって呼びますこの後から、カール。でこの人はもうね、当時のナチスの中ではもう超エリートみたいな、めちゃくちゃ優秀で、もう出世街道みたいなのもずっと言っていた人で、もう超勝ち組みたいな人だったわけなんですけど、まあ、後に結婚すると、この人とね。で翌年1937年にブーヘンバルト強制収容所に建設と運営を任されて移動で、超栄転してるわけなんですよね、結婚した後に。まあ、ここから結構イルゼのね、いろんな人生が始まっていくっていう感じなんですけど、でこの夫とイルゼね、はブーヘンベルト強制収容所の敷地内に、もうね、もう贅沢三昧、もう敷地内に超豪華な家建てたりとかして、もうやりたい放題生活が始まったみたいな感じだったんですよね、当初。
はい、
はい、でね、この収容所に、まあ強制収容されてくる人たちがいるわけじゃないですか、結構ユダヤ人とかね、はい、当初の時代背景として。
うん、
で収容所に来た囚人から不当に金品とか搾取して、なんとこの人ね、計1億円以上のお金をね、こうパクるっていうね。
すげえな、1億そんなたまるんだ
ね、すごいですよね。
ナミのモデル。
いやでも実際ね、ナミじゃないですけど、すごい綺麗な人でしたね、写真とか見たらね。
2億ベリー稼ぐからね、ナミは。
あれでしょ、なんかちっちゃいお金を集めて2億とかだったっけ最初ね、
はい、そうです
集めてましたよね。でそうそう、もう本当に収容される囚人の金品とかね、ネックレスとかね、そういう金目のものは全部取るっていう。
悪いやつからは何してもいいと思ってるタイプですね。
でもさ、その時のユダヤ人って別に悪いことしてるっていうよりはユダヤ人だから強制収容されてるみたいな感じでしたよね。
ああ確かにそうだ、
うん、
全く悪くねえわ。
そうそうそう、
この人の定義からしたら悪いってことね。
あ、そういう考え思想からしたら、ナチズムからしたらそうだったかもしれない、何してもいいみたいなね。
うん、確かにな、うん、あの確かにあのジョジョラビット、もしナチスとか気になる人ね、ちょっと見てください。
あ、ジョジョですか。
違います、映画です。
あ、そうですか、
はい。
でね、その金を使ってね、自分用の屋内の乗馬場、乗馬するスペースを囚人に建設させたりとかしたわけなんですよね、
うん、
でもやりたい放題ですよね。もう自分のお金でもなくて周りから取ったお金とかさ、その監視の人が偉か、自分の旦那さんが偉かったからっていうのでね。でね、だんだんなんかね、本性をなんかこう出してくるわけなんですけど、でこの建設にあたってね、気に入らないことがあると、この建設作業にあたっていた囚人とかを乗馬用の鞭でもう顔とかめっちゃ打ちのめすみたいな。
痛いよ、
めっちゃもうバッチバチやって。
どんぐらい痛かった大輝さん。
なんで俺囚人側なんだよ。生きてないしな。前世でもさ、なんか
大学であったじゃないですか。そうそう、大輝さん前世奴隷だとか言って。
マジで失礼だよね、その誰、達也がお前じゃねえでも言ったんだ。大体
達也さんですよ。で達也さんが大輝が奴隷で、奴隷賞は哲也ってもう一人いたんで、奴隷のような扱うやつ、
ま奴隷賞みたいな、ね、キャラクターのやつがいたんだよ ね、はい、哲也ってね。
どんなキャラクターで奴隷賞みたいな。
でも奴隷賞って言ったら哲也だろうなみたいな感じだったよね、性格的には。
う、
ね、
うん、
で奴隷って言ったら大輝だろうなみたいなね。
そうそうそうそう、
とんでも
ね。どっちかといえばね、どっちかといえばよ、
どっちかといえばじゃねえだろ、さっきお前が言った。どっちかになっちゃうって言ってただろ。どんなコミュニティだよな、本当に怖えよ、
本当に。仲は悪い、仲は非常に悪い、
仲悪いか。なんかいいと思いますけどね。
ごめんなさい、あのナミ1億ベリーでした。ごめんなさい、2億ベリーとか言っ
ちゃった。じゃあ一緒ですね、一緒です、ね、
間違った情報。
それはいいだろ、それはいいだろ、その間違い。
ナミの間違った、
誰も気にしねえだろ。はい、でイルゼはね、この乗馬場の完成後、もう毎朝乗馬をね楽しんでたわけなんですよね。
優雅ですね、
優雅です。でコーヒーを使ってね、その音楽隊に音楽を演奏させたりとかしてね。でもこの夫が収容所のこの所長の地位にあることを盾に、もうやりたい放題、はい、強制収容所の、ね、運営も含めて自分はもうお金もね使いたい放題みたいな。
なるほど、
まあ、ただね、次第に暇だなみたいになるわけなんですよね。もうやることねーみたいな、
うん、なるほどな。
そうそうそう、もうできること全部やってるし、もう暇ですってなるわけなんですよね。でそこで
悩ましい限りだぜ。
そうですよね、お金があると暇になるんですか。なんかお金になるとそれはそれでなんか意外と幸せじゃなかったりするのかもしれないですね。
うん、
であるゲームを思いつくわけなんですよね。
ほう、
はい、
スゴロク、そこで生まれた。もしかして、
もしかして、まさかみたいな感じで勝手に話進めないでくれる。そこでとか言って言っても。
何ですか。
はい、でまずね、当初収容所にあるルールがあって、指揮官の奥さんを、うん、いわゆるイルゼね、イルゼのことをチラッとでも見たら射殺されるっていう規則があったわけなんですよ。
何何、どういうこと。
いや、なんかそのなんかね、そのなんていうかな、性欲とかそういうのも抑圧するみたいな、そういうなんか感じだったらしい。そういうのも含めて、こう女性とかをなんかこう奥さんに対してこうチラッとでも見たりするともう殺すみたいな、そういうルールがあったんだって。
うん、
でね、それにこう目をつけたこのイルゼが、もう暇だったんですね、暇だったから思いついたゲームっていうことなんですけど、収容所の庭に囚人たちをね、もうたくさん集めて整列させたんですって、うん、でなんかイルゼはなんとそこで裸になるっていう、
う
んうん、でまあもうその厳しい生活の中だからさ、もう女性とも接する機会もないし、もう囚人たちはもうずっと抑圧されてるからさ、そのイルゼのこと見ちゃ殺されるっていう風に分かってるんだけど、もう裸のイルゼをこうチラッと見てしまうわけなんですよね。
うん、
するとパンって撃たれるって。
それさ、それも見たに入るんだ。
そう、 チラッとでも見たらもうやられるみたいな感じで、そうそうそう。でそれを見てめっちゃ
やばい説あるの、それそれはずるいよって感覚ないわけでしょ
って言いながら
打ってる方、打ってる方、
打ってる方いやでも怖いっすよね、でもめちゃくちゃずるいっすよね。いやだけどなんかそれを射殺されるのを見てめちゃくちゃ快感を得ていたっていう。
ああ
そうそうそう、もうなんかもう暇を持て余しすぎてなのか、もともとこの人の気質なのか分かんないですけど、だんだんここら辺から壊れていくって感じなんですよね。
はいはい。
でなんかまあその他にもね、まあ、いろんなこう新たな退屈しのぎとしてね、
うん、
あのこのイルゼがね思い立った行動がまたありまして、まあ、当時ナチス人体実験とかもやってたじゃないですか、
はい、多分
多分ね
そこちゃんとしてるから私
多分じゃない、あれそれ多分って言われてんの、
いやだってそんななんかもろになんか出てきたりしてんの、
え人体実験ってでもそういう記述として残ってるの ものじゃない、周知の事実かと思ったけど違うかな、
アナトミーとか、あ違うロボトミー、
いやロボトミーは違うでしょ、ロボトミーってだって外科手術でしょ、なんかの
なんか脳を入れ替えるとかなかった、
いやあれはね違う、あれはなんか統合失調症のなんか治療前頭葉を取るとかそういうやつでしょ、
違う脳を入れ替えるみたいな、
ロボトミーは違う気がする、分かんない、
なんかあるよね、
なんかもう
で
も
実体実験で脳、猿の脳と入れ替えるとか、
えそうなん、怖っ、
知らねえごめん適当な知識かも
まあでもいっぱい実験やってますよね、でもなんかもう明らかにねもう超非人道的なんですけど、まあその時のねいわゆるいろいろやってたっていうこともあって、まあ、イルゼはねナチスの意思に近づいて愛人関係になるっていうことをしたわけなんですよね、
えナチスの
意思、ナチスっていうか、まあ、ナチスドイツの、まあ、その管理下にあるその収容所の意思に近づきってい
う、ね、あそういうことね、
そうそうそう、はい、で愛人関係になると、
ナチスの意思ってなんかもうあれかと思った、
あごめんごめん、
意識的な話かと思った、
あくくりとしてね、ナチスドイツの意思
というか、鋼の錬金術師みたいな話かと思った。真理に近づいたみたいな。
じゃあそういう概念的なものじゃない。
ナチスの意思に近づいた。
ごめんごめん、それ俺が。
ジョアンナ・デネヒーはみたいな。
なんかそれ、なんかあったな、それな。
女サイコパス。ジョアンナ・デネヒ
ー。よく覚えてんな、最初の方のね。
大輝さんね。女サイコパス、女サイコパス。
お前が女って言うからよ、女の変態、女の変態って言うから。
そのドブロックじゃねえんだけど、そんな女言わねえわ
はい、行きますよ、
女の人って
言いました、はい、行きますよ、うん、で、まあ、彼女はねユダヤ人の囚人全員の服を剥ぎ取ってまた整列させるってわけなんですよね
剥ぎ取る、服を剥ぎ取る、あんま遊戯王ぐらいしか聞かないですけど、
追い剥ぎね、追い剥ぎってあるよね、強奪とかね、うん、ありますよ、
剥ぐってすごいね
ハグって怖いよね、なんか表現ね、
あんまない、うん、親父ハギもないもんね、せめて狩るだもんね
確かに
親父ハグはないよね、
ハグってさもう使わないよね現代でね、
使わないよ
でね、そのまあ追いハギすると、
はい、
で彼女は気に入ったこう入れ墨をしている囚人を見つけてそれを指さしてこれがいいって、
ああ認否
さすがそうです、でなんかその囚人にねその認否欲しいみたいな、その皮のその入れ墨欲しいみたいな感じで
直接あの交渉する交渉入るの一応、
いや交渉なしですよ、もう本当に権力を振りかざしてね、
うん、
でその認否を傷つけてしまったらさ欲しいものに傷がついてしまうから、うん、注射で虐殺するっていうね、でその皮を剥いで収集するっていうイカれた、そうなんですよね、でその遺体、まあ、他にもね遺体から皮膚を剥ぎ取ってブックカバーとか手袋とかね、あとはランプシェードを作るっていう常軌を逸したような行動をとって、
あれじゃん、あれあいつあのなんとかゲイン、
エドゲインね、
あエドゲイン、
そうエドゲイン的な感じですよねこれもね、でなんかもうこうめっちゃくちゃ気に入ったらしくて、そのねうわこれいいわ、このめっちゃこれ気に入ったわみたいな感じになって、うん、イルゼがね、でもう同僚にランプシェード プレゼントするってい
う、ね、怖えよそれ。なんかそれもちょっとなんかあんまり反応悪いとさランプシェードにされちゃいそうだよ怖いね。
トミーがいつだったらやっちゃうもんね多分ね。
やっちゃう。大輝にあのこの間誕生日であれあげたもんね、うん、
何
タヌキの玉袋の皮使った財布。
怖すぎだろ怖すぎだろ本当に。
本玉川。
本玉じゃねえ。本とかいらないんだよもうそれ。
本玉川。タヌキの本玉川の財布あげた
もん。本とかいいんだよもう。本川的な感じでいいよそれ。本とかつけなくて。
タヌキの玉袋は大きいからね。
うん、大きいですよね。大きいイメージあるよね。本当に大きいかどうか知らないけど。
本当は大きくないっていうね。
あ、そうなんだ。
あれ何なんだろうね。
なんか印象あるよね日本人にね。
だってさ、なんかあの大体さ田舎にさの蕎麦屋の前にいるタヌキはさ金玉こすりつけてるじゃん。
そうだね。
床に。
確かに確かに。で他にもねそれもなくなってしまうわけなんですよねその人たちね。じゃあその人体の部位とか臓器をまた収集して。
うん。
でなんか樹脂で固めて保管するっていう。
なんかそれエイリアンの保管方法みたいな。
え、そうなの？エイリアンそんな最後だっけ？
え、なんかさよくさ、うん、エイリアンとかさ地球外生命体とさ戦うやつでさ、
うん、
なんか隠し研究所みたいなところ行くとさ、
うんうんうん、
昔エイリアンが来てた痕跡みたいなのでさちょっとなんか固められてたりしない？
うん、あ、なんかありそう。
そんな話は。
だよお前だろ。
いいんだよそのタイプ。あるあるいいんだよ映画あるある
映画好きだからね、はい、でなんかそれはねなんか今もでもなんかドイツの、ね、博物館とかに一応展示されてるらしいですけどね。
人ずっとやば。人間ってずっとやば。
ずっとやばいよね。
それをさみさ、うん、ユダヤ人はどう思うわけ。
いやどうだね。でも同じ過ちを繰り返さないみたいなそういう意味合いもあるんじゃないですかやっぱり。
そんななんかさそれ展示してる側が言ってんだろそれ。
うんそれは知らないけどさ
すごいぜ、
まあ、やってるらしいですよ、まあ、でもなんかこの人はね当初はねその装飾品として家に飾ってたらしいですね。そう
なんです。どの人体の部位だったらどこを何にする大輝さんだったら。
どこも何もしねえだろ。どうしたいんだよじゃあお前は。
足の親指で消しゴムにする
あ実用的な
親指消しゴム。
怖すぎだろ。でたまに
さ指でイレイサムって名前にする
でもさ昔さなんか指とかで字消してるやついなかった。なんか
消してるやついた。
いたよね。ないとか言って消しゴムないとか言って
真っ黒真
っ黒真っ黒真っ黒真っ黒の指も髪まで、ね、で上から書くみたいな、ね、いたよね。
あのさ、
はい、
なんかあの漢字を覚える時間さ、はい、あるじゃん、
はい、はいはい、
はい、右のさ小指側面真っ黒ならん
なる
何あれ何
嫌だったよねあれね。
いやあれ何
あれ嫌だったよ、
ね、あの時だけ左利きが羨ましかったもんね。
あ確かに確かに左利きそうだね。確かに左利きもなるんじゃないですか結局上をなぞるから。
今言ってて思ったよ早くやれ、
ね、なんだよお前だよ叫んだよ
言ってて思ったわ今
でね、
うん、
まあ、いよいよナチス政府もね、まあ、この人たちをやばくねってなってくるわけなんですよね。ちょっと、
うん、ちょっとやりすぎやで。
そうそうそうそう。いやこう自分の快楽のためだけでしょみたいな。だ当初は人体実験でもさ、うん、こう何かこう医療的なところでなんか役に立つためとかさなんかこうねなんかこじつけだけど合理的な理由当初はされるなんか理由を付けして人体実験やってた、まあ、
自分のなんか罪悪感をさ抑えてさ、うん、なんか大義名分を振りかざして罪悪感を消してるだけのエゴのクソ人間たちに比べたらこの女の人のが幾分かマシかどうか私は思うけど。
マシかどうかわかんない。やってることがやってることわかんない。
やってること一緒だから、
うん、まあやってること自体はね結果は一緒ですけどね、うん、まあだからまあドイツもねその時は、ね、いろいろ人体実験とかもやってたけどただこれもエゴでしょみたいな、うん、まあまあもはやねもっと対極的に見たらねそうナチス政府の人体実験もエゴなのかもしれないですけど、まあ、当初ねそういう風に裁判にかけられるわけなんですよね。
ついにね。
はい。でまあ夫婦ともに起訴されるっていうことなんですけども。
あそうなんだ。
はい。で収容所の資金の横領とか囚人への拷問とかね、まあ、イルゼも横領着服容疑で投獄されて裁判にかけられるっていうことなんですけど、
お
なんと結果は 無罪っていうことでね。
ええー、
そうで、なんかその争点、その裁判の争点は責任の所在はどこにあるかとかねいう話になって、まあ、好き勝手していたことを見逃していたのは誰だったんだみたいな話になって、
はい、
で全責任は夫のカールにあるといった結果になって、なんと夫のカール死刑っていう。
わあ、
そうですよね。で運よくね、まあ、死刑を免れるっていうか無罪っていうね、
うん、
でその後ね、その時も子供3人いたわけなんですけど、まあ、
子供3人いてそんなことしてたの強いね。
いやーもうあれじゃないですか、もう子供いるとかいないとかそういう次元の話じゃなかったもんですね。
子供にもさそういう一面は見せてたのかな。
どうなんですかね、見せたんじゃないですか。もうそれは
ラブシェイドいるって
これ使うっつって、
使うこれって言ってたの誕生日とかに、ね、その息子たちのさ今後も怖いね。
そうだね、まあ、それこそなんかよくあるね、なんかシリアルキラーが生まれそうですよね、こういう元の親に生まれたらね。
でもなんか最近気づいたんだけどさ、
はい、
このセカ編で紹介している人間たちあるあるんでさ見ていくとさ、意外に執事、はい、なんか普通の人たちの方が、
うん、
結構なってる率多くね。
確かに、なんか背景育ちとかも割とまともだったのにみたいなね、あるよね、
うん、
裕福な家庭に生まれたとかね。
私これ思ったのこれ
何ですか。
最近さそういうやばい人ってさ、ここ近年直近であんまいなくない？ね、
ここまではね、もう許さないよね、なんか始まろうとしてる時点でね。なんか
1個目ぐらいの、うん、これ分かったの私だから。
何ですか。
時代のうねりとともに現れるその時々の環境を生み出したモンスターなのだ。
怖い。だって誰？
わかります？
わかりますじゃねえよ。
わかります？大吉さん。だからこれは、
何ですか？
これはね、
はい、時代が生んだ。
家庭環境とかそういうのは少なからずあるだろうけど、
はい、
時代が生んだモンスターなのだったなんだよ。
まあでもそうですね、本当に。
うん、
まあ、そうさせるようなね環境があったっていうことですからね、
うん、
それは時代がいけなかったのかもしれないですね、
はい、だからなんか最近はやっぱり世の中が割と平安じゃないですか、
うん、
そこまでなんか昔ほどなんか無秩序じゃなくなったと言いますか、
うん、うんうんうんうん、
だからもしこういう人たちを探すとなったら、ものすごい閉じられた世界の発展途上がまだまだ発展途上国のすごく片田舎の村民の間ではまだこういった事象は行われているのだったみたいな可能性ありますよ。だから大輝さん、ちょっとあのアフリカのなんかザンビアとかにちょっと取材に行ってもらって。
なんでだよ、
体張りすぎだろ。ここ10年起きた最古なちょっと話聞いてきてください。
英語も喋れないのに。
どうせみんな喋れないから、あっちの人も。
そうか、金かけすぎだ
ろ。ボデーランゲージでちょっと聞いてきてよ。
限界あるわ、詳細性に。全然聞き分かん、ボディーランゲージの限界あるだろ。雰囲気しか読み取れない。
で、なんだっけ、
いきますよ、じゃあ、
はい、
まあでも結構ね、いろいろちょっと端折っていきたいと思います。まあただね、この人、まあ結局逮捕されるんですよね、最終的に、
うん、
まあ、第二次世界大戦に勝利したアメリカがね、
はい、
そのイルゼがいた収容所の囚人を解放するっていうことになるわけなんですけど、
はいはい、
その囚人の証言から、まあ、このイルゼっていう悪いやつがいたって話になって捕まると、
うん、なるほどね。
ただね、ここでもイルゼはね、その幸運を発揮するわけなんですけど、さっきみたいなね、
うんうん、
裁判中に 40代でありながら妊娠するっていうことをね発表したわけなんですよね。で本来でしたら死刑必須みたいな感じだったんですけど、終身刑になると。うん、そうなんですよね。でこれわざと妊娠、わざとっていうかね、故意にこう妊娠するようにしたんじゃないかみたいなね、そんなことも言われていたらしいですね。
やっぱこういうさ、シリアルキラーとかさ、うん、そういう人って割とさ、まあ、賢い人多い。
そうだね。でもさ、人殺すのとかさ、結構難しそうじゃない？なんか何人も何人も計画的になんかいろいろね。知らんけど。
知らんな、
知らんな、それは。確かに頭いい人結構いたよね。
うん、確かにそんなイメージがありますね。
そうですね、うん、で、 ね、その後ですけども、刑務所にいる間ね、終身刑ってなるわけなんですけど、イルズは何度も控訴するわけなんですよね。何度も何度も控訴するって、はい、常に却下されるっていう感じなんですよね。
ああ
で、いやこれはもうおかしいみたいな、イルズはね、獄中の中 で国際人権委員会にまで抗議をするっていうことをやるわけなんですよね。
ああ、ずずしいな。
いや、ずずしいよな、
かつくね。
誰がやってんのって感じだよね。
ああ、
お前だよって感じだな。国際人権委員会、まあもちろんそれも却下される。で1967年に女性刑務所の独房で生き残った囚、独房の中で自死するっていうね、自殺するっていう、囚人たちが自分を虐待する妄想にとらわれたまま自殺したって言った最後を迎えてしまったっていう感じなんですよね。
罪の意識はあったということ、
どうなんですかね。だからもしかしたらちょっとこう後から罪悪感みたいなのが湧いてきたのかもしれないですね。確かに、
トミーが言うようにやべえなっつって、
いや、なんかそういうちょっと人っぽいところもあったのかもしれないですね。こんだけ残虐だったら本来ね、こうなんかこうそういう妄想すらも出てこなそうですよね。
うん、罪の意識というか、で悪いことをしてた自覚っていうのか、
自覚っていうの
は罪の意識はないんだろうけどね。
うん、そうだね、そうだね、そうだね、自覚はあったかもしれないね。
うん、
はい、
なるほどね。
そうです、そんなね、女性変態ですね今日は。
うん、
はい、ナチスの女監視についてでした。
攻撃力1600
ありそう。なんちゃらのなんちゃらって結構さ、そういう使い方、遊戯王好きだよね。
うん、好き。
うん、
なんとかの女剣士って
言って
た。
そうそう、
なんだっけあれ、
なんかありましたね、
忘れちゃった。じゃあ思い出した人ちょっとお便りで送ってください。
はい、そんな感じですね。
はい、お疲れ様
です。皆さんありがとうございましたね、本当に。はい、覚えてますかね、これセカ編を、もうみんな忘れちゃってますかね。
セカ編ってそういう趣旨だったんだって久々に思い出したかも。
そうだね、
セカ編ってそういえば、そう、そっちかって、
そっちか、
今やっとみんな覚えてるか。思い出したかもしれません。
でもこれ1日目にね、配信1日目2日目ぐらいに聞いてる人ってすごくないですか、これだけ配信してないのに。
ああ、はいはいはいはい、
そんな人
ねえ
いるんですかね。
ねえ、
はい、ありがとうございますね、皆さんいつもねお聞きいただいて、はい、
ありがとうございます。
はい、また引き続きね、
大輝さん、あのお便りくれた人に、あの大輝のね、ランプシェード、大輝に言ってんですけど、ランプシェード
限界あるわお前それ。
大丈夫大丈夫、皮膚は再生するから。
再生さ、もう怖すぎて、考えがもういるぜなんだよ、怖すぎだろ。喜ばねえ、しかももう本当に警察行け
ない。本当に困ったらさ、
はい、
私自分の皮膚でさ、ランプシェード作ってさ売るわ。
でもさ、多分再生不可能ぐらいの量だと思うよ、多分ビヤーって開かないと多分作れないぐらい。
いや、大きさによるだろ。
いや、ランプシェード、ランプシェードだよ、少なくとも電球よりはさ大きくないといけないでしょ。
でしょ、
そのさ、周囲のさ大きさとか考えたり、加工とか考えたりしたらさ、
腕1本ぐらい。
いや、背中1面ぐらいじゃない、
いや、安いもんだ、背中で1面ぐらい。
だよ、お前はどんな世界線で生きてんだよ。マジで怖すぎだ、世紀末すぎるだろ。
安いもんだ、
何を背中の1面ぐらい。シャンクスなんだよ、それ。
安いもんだ。
安いもんだ。
はい、じゃあそんなとこですかね。
はい、ありがとうございましたね、皆さん。皆さんぜひね、あの、忘れていらっしゃらない方はね、ぜひ今回聞いてくださってる方、ここまで聞いてくれてる方ね、ぜひ Apple Podcast と Spotify のね、評価とレビューとかサブスクライブぜひいただけたら嬉しいです。
はい、
ありがとうございました。はい、じゃあまたね。はい。